カトリック教皇2019年1月号第1068号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2019年1月9日音訳者森田喜佐子構成者深堀美也子録音図書判例広告は最後にまとめて録音してあります。録音図書判例を終わります。カトリック教皇、カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8113、長崎市上野町 10-34、カトリックセンター内、電話 095-843-3869、ファックス 095-843-3417 振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社藤木白英社教皇様の意向宣教若者たちがマリアの模範に習い、福音の喜びを世界に伝えることができるように。日本、教会が人々を大切にし、奉仕を通して神の国の印となることができるように。年頭教書、感謝と信頼の日々。宣教の熱意の源。大司教、ヨセフ、高見光明。年頭にあたって、長崎教区のすべての皆様に、新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は、様々な形で皆様のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。さて、昨年6月30日、長崎の7つの教会を含む、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に正式登録されました。7月には、浦上四番崩れの旅の始まり150年、10月には、牢屋の迫殉教150年を記念しました。いずれも、先祖が貫いた固い信仰を物語る出来事です。私たちはその同じ信仰をこれからも人々に伝えていかなければなりません。出向いていく教会、宣教する弟子たちの共同体でありたいと思います。教区シノドス公式提言8。フランシスコ教皇様は今年の10月を宣教月間とするよう全教会に通達されました。そこで私は宣教の意欲と熱意をかき立てるために、神様と人への感謝と信頼の心を共に大切にするよう呼びかけたいと思います。1. 神様への感謝と信頼。浦上四番崩れで捕らえられた高木千右衛門は、役人に次のように語りました。未だなき時より天主がありて、天地万物を作り、人間の始めを作りました。天主は我らの誠の親でござる。この御親の他には何も信じ敬うことはできません。またこの天主の十箇条の御掟にも触らぬことは将軍様方によく従えとありますれば、私の親より言い伝えられるには、天主より他のものを拝むな。また年貢をよく納め、苦役もよく務めよ、とのことなれば、これらのこともよく務め、キリシタンはお上、幕府に一揆をしたこともありません。この信仰は、千右衛門たちが唱えていたオラショの朝の信条の中でそのまま表現されています。パテル、ヒリオ、スピリト、サントの皆をもって、アメン。天主の御前に、身をとどめておきて、拝むオラショ、以下にいたつて、立つとき三つのペルソナに増します、 ただ一つの天主よ。御身はこのところに増しますと誠に信じ奉る。御身にひれ伏して、何もなくして天地、日月、その他よろずのものを作りたまえし、我らのただ一つのご作者、御主と、慎んで敬い拝み奉る。アメン。私たちの先祖は万物の創造主である神様の前に、自分がいることを深く自覚して礼拝し祈っていました。神様に深い信頼を寄せ、祈りから始まって祈りで終わる生活をしていたわけです。このような信仰を持って、ある人たちは殉教さえしたのです。常に神様への深い畏敬と固い信頼が土台にありました。私は神様から命を与えられたことをありがたく思っています。神様は母親のように私を乳で養い、抱いて運び、膝の上であやしてくださいます。イザヤの予言66章12節。私に対する神様の計らいは、数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなお神様の中にいるのです。詩篇139、13節から14節と17節から18節参照。私たちが食べて満足し、立派な家を建てて住み、財産が豊かになったとき、自分の力と手の働きでこの富を築いた、などと考えてはなりません。むしろ神様に思いを馳せて、富を築く力を与えたのは神様です、と考えるべきです。申命記8章12節から14節と17節から18節参照。神様は水で地を潤し、太陽を注いで作物を実らせます。人は労働の喜びを味わい、当然のように神様に感謝します。詩篇65、6節から14節と104、10節から30節。ですから、いつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝。エフェソの信徒への手紙5章20節。したいものです。神様に対しては感謝すると同時に信頼すること。どんなことがあっても、詩篇31、10節から15節参照。どこまでも神様を信頼することが大切です。イザヤの予言26章4節参照。神様だけが信頼すべき方だからです。申命記7章9節。主を恐れる人、主の戒めを深く愛する人、まっすぐな人、憐れみ深く貸し与える人、主に従う人は悪評を立てられても恐れず、その心は固く神様に信頼しています。詩篇112、1節から7節。穏やかな心で信頼していることにこそ力があり、イザヤの予言30章15節。神様に信頼すれば確かに生かされ、歴代詩下20章20節。神様が拠り所となってくださいます。エレミヤ書17章7節。そして、神様に信頼するなら、確信するようになります。テモテへの手紙に、1章12節。2、互いの感謝と信頼。聖書の中で、感謝と信頼という言葉は、ほとんどの場合、神様に対して用いられています。まず、神様への感謝と信頼があって、人への感謝と信頼が成り立つということです。聖パウロはキリスト信者になる恵みと彼らの努力のことで神様に感謝しています。彼らは、今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命。ローマの信徒への手紙6章17節と22節。だからです。コリントの信者たちがエルサレムの貧しい兄弟たちのために献金をした時も、聖パウロは彼らの良い行いのことで神様に感謝しています。 コリントの信徒への手紙に、9章11節から15節参照。私たちは皆、日々数えきれないほどの人たちのおかげで生活ができています。身近な家族、友人、同僚、共同体などにお世話になっています。私たちはそのような方々に感謝の気持ちを抱きつつ、同時に彼らを通してあらゆる恵みをくださる神様に感謝を捧げるようにしなければなりません。感謝と同時に信頼し合うことが生きていく上でどれほど大切かは誰もが実感しているはずです。聖パウロは信者にこう書いています。私はあなた方に熱い信頼を寄せており、あなた方について大いに誇っています。私は慰めに満たされており、どんな苦難のうちにあっても、喜びに満ち溢れています。コリントの信徒への手紙に、7章4節。私はすべての点であなた方を信頼できることを喜んでいます。コリントの信徒への手紙に、7章16節。信頼関係があるとき、喜びがあり、物事がうまくいきます。夫婦の間、親子、兄弟姉妹の間、司教と司祭、修道者、信徒、司祭と修道者、信徒の間、学校や職場での周囲の人々との間に信頼が必要です。まずは、信頼を失わないように、言葉や態度に、十分配慮し、信頼がなければそれを築き、失ったらそれを回復するよう最大の努力をすべきです。天の国はすでに地上で始まっていますが、信頼しない者同士が永遠の祖国に入ることができるでしょうか。感謝の念を持って恐れ敬いながら、神に喜ばれるように仕え、ヘブライ人への手紙12章28節。信頼しきって真心から神に近づきましょう。ヘブライ人への手紙10章22節。神様と人への感謝と信頼があるところに宣教への決意と熱意が生まれるはずです。写真の説明。司教服を着た高見大司教の上半身の写真です。写真を終わります。ザビエルの熱意に習い、活動の証、サンダルを奉納。今年の平戸ザビエル祭は4年に一度の平戸文化センターを会場にしての開催となった。平戸地区評議会主催、地区の信徒をはじめ、教区内外の信徒、新聞折り込みを見たという一般の方も加わり、約700人が参加した。実行委員会で内容を検討する中で、皆で作り上げる行事を目指し、各小教区が聖フランシスコザビエルの宣教活動に習い、取り組んだ証を奉納しようということが決められた。今年のザビエル祭のテーマは、ザビエルのサンダル。このテーマは、ザビエル渡来450周年を記念して出された結城良吾氏、イエズス会の論文タイトルに由来したもの。ザビエルは歩いて福音を宣教し、当時の履物で残っているのは靴底だけで、まるでサンダルのようになっているという。信者らはザビエルの宣教の熱意に習い、典礼奉仕や小グループでの巡礼にサンダルを用い、当日そのサンダルを活動の証としてザビエルの板絵に飾った。写真。写真の説明。平戸ザビエル祭でのミサの写真です。祭壇では高見大司教と二人の司祭でミサを捧げています。その後ろには十字架が掲げられていて、左にはザビエルのサンダルと記された垂れ幕とザビエルの巨大な板絵があります。写真を終わります。当日は午後1時から古巣カオル氏、長崎大司教官の講演があり、2時からミサを捧げた。講演会で古巣氏はイザヤ書の、いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、52章7節を引用し、 ザビエルが足を泥だらけにし、血の滲むような思いで福音を告げ、宣教者の系譜はザビエル以降も確実に受け継がれたと説明した。さらに、私たちの時代にも、良い頼りを告げる足が必要であり、受け継いでいかなければならないと説いた。講演の後、高見光明大司教出資式により、平戸地区司祭団と共にミサが捧げられた。ミサの始めには、行き着き黒瀬の辻殉教公園で出発式を行い、会場まで徒歩巡礼を行った一行の代表が、巡礼の間つないだ襷をザビエルの遺体にかけ、皆の心を一つにした。大司教は説教の中で、ザビエルは十字架にかけられたキリストを伝える使命感に燃えていた。ザビエルの熱意は、セバスチャン・キムラ、ペトロ・キベ、中浦・ジュリアンなどに受け継がれた。今年のザビエル祭には、新しい取り組みと熱意も見られた。使命感と熱意、危機感も持ちながら前に進んでいこう、と呼びかけた。式後、宣教や奉仕活動、巡礼に使用して、ザビエルの遺体に組み合わされたサンダルのように、宣教の使命と熱意をザビエルから受け継いでいきたい、という声も聞かれた。2019年、ワールドユースデー WYD、パナマ大会、1月22から27、ご支援のお願い。日本カトリック青少年志牧部門から以下の連絡が届いています。ご協力をお願いいたします。1、霊的支援。WYD が青年たちにとって信仰を深める機会となり、キリストの弟子としての固有の証明を見出すことができるようお祈りください。2、募金。WYD を実りあるものとするため、公式日本巡礼団事務局運営の充実が必要です。募金にご協力ください。2019年2月28日まで受け付けています。送金方法、振り替え。ゆうちょ銀行、宗教法人、カトリック中央協議会、WYD、口座番号、00170-1-315740。星影、主のご降誕と新年のお喜びを申し上げます。救い主としてお生まれになった御子イエス様を大きな喜びをもって迎え、神の真実の愛に目覚めて信仰を生きることができますように。貝羽桶の中に寝ている血のみ子、ルカによる福音書2章12節。イエス様、この小さな幼子は、聖家族の中で愛を与えられ、支えられなければならない姿で来られた。新しい年を迎えるにあたり、多くの点で私たちに問いかけられているように思う。先日、中国の一人っ子政策で育った人々が親世代になり、その子供たちが過激ないたずらを繰り返す、暴れ子グマとして社会問題化していることをテレビで知った。重機に乗り込み、乱暴に動かして鉄の柵を破壊し、駐車してある人の車の屋根に乗って飛び跳ね、自動販売機を壊して飲料を強奪する。川を眺めている観光客を突き落とし、商業施設でうるせえババアと祖母の足を蹴り、髪を引っ張っておもちゃを買えよと傍若無人に騒ぐのだ。あまりの内容に絶句してしまったが、原因は一人っ子世代の親が甘やかされて育ったため、しつけができず、子供はそれに輪をかけてわがままになったということらしい。ふと思う。私の神への愛は利己的ではないかと。反省し前を向こう。神は際限なく許す方であり、神との関係は人を育て成長させるものである。という教皇様の言葉を胸に、人々の中に幼子イエス様を見出そう。主よ。喜びがなければ 誰の心も引き寄せられない。教皇フランシスコ。宣教のための特別月間を過ごす。丸一。全世界に行き、作られたすべてのものに福音を述べ伝えよ。マルコによる福音書16章15節。イエズス会司祭、日本26聖人記念館館長、ドメニコ・ビタリ。その当時の福音宣教。私は中学生になった時、神父になりたくて昇進学校に入りました。いろんな国に出かけていた宣教師たちが、時々学校に来て、彼らの働きの苦労話をしてくださいました。どんな国に行っても、苦労しながら福音を伝えようとしていた彼らの生活は、大変印象深かったものです。様々な危険を伴いながらも、一生を捧げたその生活ぶりは、青年だった私にはとても魅力的でした。自分も司祭になってそのように尽くしてみたいと感じた私は、イタリアではなく、まだキリスト信者がいない国に行って、この宣教師たちと同じように働きたいと強く感じたのです。その夢を実現するために、それまで全く知らなかったイエズス会に入会しました。長年の学びを経て、哲学の勉強が終わって後に、日本へ行きたいと申し出ましたところ、実際その希望通りに派遣されることになりました。その時代は、洗礼を受けていない人々のため、福音宣教をしなければならないと広く考えられていました。したがって、カトリック国と言われている国では、もう福音宣教はいらないものかのように思われていたのです。現代社会における福音宣教。去年の10月14日に列聖されたパウロ6世が、会直、福音宣教の中で次のようにその意見を正しております。教会にとって福音宣教とは、ただ単に宣教の地理的領域を拡大して、より多くの人々に布教することだけではなく、神の御言葉と救いのご計画に背く人間の判断基準、価値観、関心の的、思想傾向、観念の源、生活様式などに福音の力によって影響を及ぼし、それらをいわば転倒させることでもあります。19。さらにこのようにも述べています。どのような逆境にもめげず、教会は、全世界へ、すべての被造物に、地の果てまで、と主より直接受けたインスピレーションを常に深めています。最近のシノドスでも、福音の宣言を一部の人類、一部の階層、一定の文化圏に制限しないようにとの訴えが強くなされました。50。イエス様が弟子たちを選んで、自分のそばに置き、いろんなことを悟らせたのは、その弟子自身のためだけではなく、彼らが受け入れた信仰やメッセージを世界の人々と分かち合い、神様のことを悟ることができるようにするためでした。弟子たちは各地に散らばっていって、一人残らず全員が単なる言葉だけでなく、命を犠牲にして、その福音宣教に当たったのです。私たちも同じです。いただいた信仰をただじっと持って何もしないで楽に天国に行き永遠の楽しみを受けられると思ったら大きな間違いです。全世界に行きすべての作られたものに福音を伝えよと言われたイエス様は自分の家族、自分の国、そして全世界でいただいた信仰をあらゆる人々と分かち合うことを求めています。家庭で伝えられる信仰。初期の古の信者たちは、福音を難しい環境の中で伝えてきました。あなたたちの抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように用意しておきなさい。 ペトロの手紙1、3章15節。古代教会だけではなく、私たちは日本の潜伏キリシタンの生活の中にも素晴らしい模範を見ることができます。1614年にキリスト教が禁じられてから250年の間に密かに家族の中で信仰を保ち、子供たちに信仰を継承したことは、長い教会の歴史の中でも他に例のないことです。大きな奇跡だと思います。そこから私たちは大きな戒めを受けています。今なんとなく信仰を保ち続けてはいますが、子供たちにその信仰を手渡すことがどこでも難しくなってきました。そのために司祭、シスターになる人が非常に少なくなってきています。どうして潜伏キリシタンは信仰を守り伝えることができたのでしょうか。理由は簡単だと思います。毎日家族が揃ってお祈りをしていました。祈るとき人は神様を思い出し、従おうとする気持ちになります。それだけではなく、お祈りを当番制にして、一週間は父親、次の一週間は母親、また次の一週間は子供が祈りの担当をしていたのです。現代の私たちは、家庭生活そのものを脅かされているように感じます。家族が一緒になりにくい。一緒にいてもテレビやゲームでつながりが乱されやすい。さらに私たちは社会生活のために多くの時間を費やし、家族が共にいる時間がどんどん減り続けています。神様のことを思い出して、家庭で共に祈りをしなければ信仰を伝えるどころか、信仰を失ってしまうことになるのではないかと私は大変心配しています。浦上四番崩れによる旅の時、津和野に流された森ちゃんがどうしてお腹を空かしているのにもかかわらず、イエス様のことを思い、お菓子をもらわなかったのか。そんな小さな子供がどうして強い信仰を持つことができたのでしょうか。その答えは簡単です。それは、家庭の環境の中で得られた信仰でした。現代の子供たちが信仰を持つことができなくなっているのは、家庭での信仰が薄れてきていることもその理由の一つであると思います。私たちの使命と責任。信仰は神様により与えられるものですが、同時に親、周りの人々、教会の人々の努力と助けがあればこそ与えられるものであります。大浦天主堂を訪ねた信者たちがプチジャン神父に3つの質問をしました。それらの質問がきちんと伝えられたのは長い間家庭の中にあった信仰のおかげだと思います。250年もの間このように信仰が保たれてきたことをいつも思い出さなければならないと思います。殉教者がまさにそうでありますが、私たちは犠牲なしに信仰を保ち続けることはできないと思います。信仰をしっかりと持ち、子供たちにそれを分かち合うために、私たちは大きな責任を持っています。その責任を果たしていきましょう。山口と津和野で長く働いた者として私は、日本の教会が多くの苦労と犠牲の上に、現代に至ったことを、この西坂の地で強く感じています。その意味で、多くの人が26聖人記念館で殉教者のことを知り、思い、その犠牲に倣って現代の教会のため、福音宣教のために働いてくださることを願っております。西坂には、特に韓国からたくさんの巡礼団が、神父様と共に来てくださっています。彼らが殉教者のことを忘れずに頑張ろうとしているように感じます。日本の教会からも多くの巡礼団をお迎えできたらと切に願っております。2019、金河新年。括弧内は除会年数。大司教、高見光明、46。長崎大司教区、原塚正人、68、 諫早市。下川秀俊、58、長崎市。山内豊、58、平戸市。山内清美、57、お告げ本部。下村徹、56、原爆ホーム本館。村中司、56、長代。峰徳美、56、長崎市。三村誠一、55、大山。平野勇、55、鹿島江。野下千歳、55、センター。堤義治、55、聖丸子園。宮川俊之、55、ケアハウス香り。小島栄、54、大司教官。萩原勤、52、高柳。川上忠明、51、大司教官。片岡久志、51、大司教官。川口清、50、五島市。浜崎康彦、50、神崎。長谷勲、50、大司教官。橋本勲、49、中町。山川忠、49、大村氏。下口勲、46、大浦。大山茂、45、黒島。松下光男、43、上高崎。小瀬良明、43、浦頭。村川正彦、42、八幡町。山内実、41、マテノウラ。諸岡清美、41、大浦天主堂司祭館。岩村智彦、37、悪の浦。烏山邦夫、37、馬込。古巣薫、37、大司教官。橋口智光、36、愛の浦。山脇守、36、なめし。山田さとし、35、島原。中村満、34、福江、浜脇、いもち浦。岩崎康彦、34、青佐ヶ浦。河内和則、33、鯛の浦。久志律夫、33、浦上。高野治、33、大野。下山森明、32、稲佐。鳥瀬文武、32、水の浦。牧山強美、30、大神学院。中村道明、30、三浦町。福島三明、29、山田。真浦健吾、29、青方。中浜啓士、29、センター。上崎真一、28、上松。平本義和、28、天神。葛島秀信、28、黒崎。 中浜茂樹。28、西小場。鍋内正志。27、平戸口。山村健一。27、平戸。岩崎慎吾。26、諫早。下迫栄一。26、センター。中田浩二。26、タビラ。湯浅俊治。24、大神学院。浅田輝明。24、大田尾。大水文隆。24、中央協議会。辻原達也。23、小学ら。川原拓也。23、霧。松田俊文。22、昇進学院。山本一郎。21、丸尾。鎌松博樹。21、佐座。中島さとし。21、大神学院。山田義明。20、三津山。川口明人。20、加古町。一ノ瀬照之。20、熊本水俣。岡明美。20、都議津。熊川幸則。19、イタリア。大瀬良直人。19、三井楽。竹内英二。18、福岡二日市。岩本茂幸。17、センター。小高修一。17、浦上。川原明幸。17、放棄。葛島照義。16、中町。工藤秀明。16、木鉢。鶴崎真也。16、上の島。竹谷誠。15、大裾。前田達也。15、大司教官。本田康彦。15、中智。岩下和樹。13、大崎。山口龍太郎。13、質。鶴巻健二。13、木鉢小瀬戸。汐留義和。12、鎌倉。熊谷雄二。12、昇進学院。谷脇誠一郎。11、田原町。山添勝明。10、曽根。野浜達也。10、廃棄。岩下雄二。9、浅子。中尾直道。8、深堀。大水満。6、しとね崎。中野健一郎。5、大司教官。川端幸則。4、土井の浦。小島明。3、なめし。稲田真也。3、イタリア。山内圭介。2、福江。下原和樹。1、浦上。キム・ボム。新、福江。修道会など。イエズス会。ドメニコ・ビタリ。 48、日本26成人記念館。松村真也、25、立山修道院。コンベンツアル聖フランシスコ修道会。浜田森夫、59、ゆえ。西山達也、58、ゆえ修道院。園田義明、58、聖母の騎士修道院。萩原栄三郎、54、小長井修道院。山内春治、54、ゆえ修道院。滝健志、53、ゆえ修道院。崎浜博美、51、聖母の騎士修道院。水浦郁夫、50、聖母の騎士修道院。西田忠、43、東長崎。山下幸喜、40、ゆえ。大野幹夫、36、聖母の騎士修道院。山口正敏、14、本郷地。イ・シンヒョン、7、聖コルベ志願院。聖アウグスチノ修道会。今田正樹、25、城山。平野哲也、25、城山。チャーリー・バヌエボ・ポムセノ、8、城山。松尾ふとし、1、城山。レデンプトール会。井田明、32、あたご。三輪修平、16、あたご。フランシスコ会。片岡ひとし、56、長崎修道院。戸村悦夫、50、元原。関口七郎、42、長崎修道院。松本岩尾、22、長崎修道院。ふるさと慶四郎、17、長崎修道院。キム・ドンヒョン、5、長崎修道院。信玄修道会。川上進、48、長崎修道院。ホセ・リザル・マダンバ・サントス、44、西町。浜口末明、39、ひもさし。西圭一、35、長崎修道院。スタニスワブ・ポウォンムスキ、33、西町。ティブルティウス・ヘリ、20、聖ルドビコ神学院。ペトロ・トランデュック・ディエム、5、西町。ヨセフ・ホーシューフェン、4、西町。アルフォンスス・アフリ・ディエゲル、1、聖ルドビコ神学院。マリア会。池田のりゆき、48、開成修道院。坪甲正親、47、開成修道院。サレジオ修道会。ソボン・タデウス、33、イエスのカリタス・牧野修道院。前田隆、15、愛の。韓国殉教副社聖職修道会。 キム・ドゥンウク。8、ナル。オプステイ。尾崎昭夫。33、長崎。木村翔平。15、長崎。狭間圭介。5、長崎。副社ペトロキベシサイト187殉教者列服10周年記念巡礼。副社たちの熱意と使命に触れて。中村満、2008年188殉教者列服式実行委員。司祭団公式巡礼が昨年11月19日から30日にあり、A コースは高見大司教様を団長に20名参加した。ローマでの初日は、副社ペトロ・キベ神父が出版したチビタ・ベッキアを訪ね、日本聖殉教者協会で劣勢を願いながらミサを捧げ、午後はキベ神父が学んだ聖アンドレ修道院とジェズ教会などを訪れた。2日目は教皇様の一般謁見に参加し、午後はキベ神父の叙階式が行われた、ラテラの大聖堂を訪ね、感謝と劣勢祈願のミサを捧げた。夕食は肝臓念に耳を傾け、巡礼に参加できたことを喜び合った。3日目は午前中、天正憲王少年、使節団が訪れたサンタマリア・デル・オルト教会を訪ね、列服を機に贈呈された中浦ジュリアンの肖像画の前でしばらく祈り、大司教様指式のミサを捧げた。午後は聖ペトロ大聖堂内をめぐり、バチカン図書館では特別に使節団の壁画のあるシスト5世の間で館長の詳しい説明を受けた。4日目、ローマを立ち使節団が訪れたピサへ、昼食後、斜塔、洗礼堂などをめぐり、ドーモ内でミサを捧げた。5日目、使節団が1週間滞在したと言われるフィレンツェ市内を徒歩巡礼、サンタマリアノベッラ教会で、ミサを捧げ、サンマルコ美術館を訪れ、フラ・アンジェリコの受胎告知を見学し、シニオリア広場を巡り、ドーモへ。ドー内の大きさと天井の高さには圧倒された。6日目、世界遺産の町、ビチェンツァへ。午後、世界遺産のオリンピコ劇場を訪ねた。入場門の上部に、使節団の劇場訪問の様子が描かれている。1585年と年数が記されており、初めて目にしたのでとても感慨深かった。7日目、ベネチア市内巡礼、サンタマリア・デッラ・サルーテ教会でミサを捧げ、その後、隣にある新学校の中庭を訪問、回廊の壁に埋め込まれている使節団訪問の大理石の記念碑を見学。施設各自の名前が刻み込まれており、はっきりと読み取れ、感動。9日目、マントバ巡礼。朝8時から使節団も訪れ、オルガンの音色を聞いたと言われるサンタバルバラ教会でミサを捧げることができた。その後、世界遺産になっているドゥカーレ宮などをめぐり、古文書館では伊藤万書が書き送ったお礼状を見せてもらった。午後は近郊のサン・ベネデット・ポーへ移動し、聖ベネディクト修道院跡の博物館を訪問。使節団の大理石の記念碑を見学した。10日目、ミラノ巡礼。ドーモでミサを捧げた後、トリボルツィオ財団にある伊藤万書の肖像画を見学。その後、アンブロジアーナ図書館にある使節団各自の肖像画入りの資料を閲覧。数百年前の原資料を見ることができ、感激した。400数十年の時を超えて輝きを放っている副社たちの熱意と使命に触れることができた。恵み大きい巡礼だった。写真が4枚あります。1枚目。高見光明大司教と山内道明司教、2コースの巡礼団記念撮影。写真の説明。バチカンのサンピエトロ広場で撮影された集合写真です。高見大司教を中心にして参加者が笑顔で写っています。2枚目。使節団の壁画があるバチカンのシスト5世の間。写真の説明。使節団の壁画とともに、キリストが十字架を担って歩く壁画も見えます。3枚目。 オリンピコ劇場内に描かれた使節団の劇場訪問の様子。写真の説明。使節団が強行に謁見する様子を描いた壁画の写真です。4枚目。アンブロジアーナ図書館にある資料。中浦ジュリアン。写真の説明。使節団としての中世の正装姿の中浦ジュリアンの挿絵の写真です。写真終わります。大きな喜びを分かち合い。浜口小教区設立70周年記念。2018年11月、浜口教会、福見教会、高井旅教会が1948年に霧小教区より独立して浜口小教区となって70年の節目を迎えた。それに伴って昨年11月18日日曜朝9時から浜口教会で浜口小教区設立70周年記念ミサが高見光明大司教の指式によって執り行われた。記念ミサには小教区の信徒をはじめお世話になった修道者合わせて200人以上が参加し盛大に祝われた。高見大司教は浜口教会に到着早々集まった人々の歓迎に応えて信徒一人一人の手を取って握手を交わした。特に聖堂内で迎えてくれた高齢の方々、体の不自由な方々には、慈しみ深い眼差しを持ってねぎらいの言葉をかけられた。この節目の年にあたり、浜口教会の外壁や御像などをきれいに塗り直した。記念ミサの始めには、浜口小教区信徒の信仰教育、生活環境の向上、特に漁師の多い浜口の船団が利用する港湾整備のため尽力された初代主任司祭、岩永四郎神父の遺徳を顕彰するために作られた銅像の除幕式と、信徒の健康維持を考慮し、緊急事態に備えて各教会に設置されることになった AED、自動体外式除細動器の祝福式が大司教によって行われた。高見大司教は記念ミサの説教の中で、終末に関する箇所に触れて、間違った罪意識からではなく、積極的で前向きな信仰と喜びを持って、教会に近づき、神様の恵みに豊かに預かる共同体となってください、と諭された。ミサ後、浜口生活館で大司教を囲んで懇親会が開かれ、参列者一同大きな喜びを分かち合った。主任司祭、汐留義和。写真。写真が2枚あります。1枚目。浜口教会に到着した大司教が出迎えた信徒らと笑顔で挨拶を交わしている写真です。2枚目。記念ミサの開催にあたって大司教が2人の侍者と共に入道している写真です。大勢の信徒が参列しています。写真を終わります。
浦上の歴史をたどって、教会歴史委員会の取り組み。各小教区に属するアクション団体は、それぞれが教会共同体において大切な役割を担っている。浦上教会の歴史委員会もそのような団体の一つだが、2018年は特に、旅の始まり150周年を記念するロザリオの祈りや、黙想の手引きの作成に携わるなど、教区レベルでの殉教者検証の取り組みが進んでいない中、日頃の地道な活動の実りが生きる格好となった。浦上の先達の歩み、歴史を継承しようとコツコツと取り組む同委員会について紹介したい。広報委員会。浦上教会歴史委員会、藤田千歳委員長は、同教会に関する歴史を探るべく、2012年に発足。現在14人のメンバーが在籍している。会議は月に一度、各自が調べてまとめた資料を持ち寄り、調査状況の報告や方向性の確認、情報共有を行っている。昨年2018年には、長崎中地区司祭団の呼びかけに応え、歴史に詳しい司祭の指導を受けながら、1年近くをかけて、旅にまつわる原義によるロザリオの祈り、旅する教会の神秘を完成させた。長崎大司教認可のこの祈りは、浦上四番崩れによる流廃、旅 が始まったとされる7月20日から、個人や共同体で唱えられている。また、祈りの手助けとなるよう準備された小冊子、黙想の手引きの発行にも携わった。
その他、ここ数年は、流廃された浦上キリシタンの足跡をたどる巡礼を行っている。
昨年8月、会議の様子を取材させていただいた。
写真の説明。浦上歴史委員会の会議の様子です。12人の参加者が資料を手にしながら討議を行っています。テーブルには写真などの多くの資料が置かれています。写真を終わります。
この日の配布資料は、写真や古地図を含め、計50ページ以上。一部を挙げると、浦上キリシタン資料、改訂新版、仮、発行の計画や、原爆関連の情報、資料を精査する上で共通理解を持っておくべきことなど、幅広い。途中、主任司祭が会議に加わり、委員と同様、資料に見入る場面も。同委員会が今、最も重要性かつ緊急性を感じている懸案事項は、1998年に金沢で発見された人骨が浦上キリシタンの遺骨であるということを裏付ける科学的証拠を得ること。これは地元金沢、名古屋教区も同様に願っていることであり、浦上キリシタンの子孫の可能性がある方々の協力は絶対だが、その対象者を見つけ出すこと自体困難な状況で、それは時間の経過に伴い、さらに難しくなってくる。話し合いは検証に有効とされる DNA 鑑定法に及び、委員会全体の意思を再確認して終了。2時間にわたる会議は、時に笑いを交えながらも真剣で、濃く深い内容だった。委員の一人、深堀哲也さんは、会議では流廃地の新たな情報について考えたりしますが、現地に遺跡がなかったり、教会組織が十分整っていなかったりで、非常に苦慮しています、と語っていた。今後、本誌を通して、浦上の歴史と調査に関連する記事を掲載していきたい。 司祭不在の時の主日の集会祭儀、使用版、発行。日本カトリック典礼委員会編集の司祭不在の時の主日の集会祭儀使用版が昨年11月に発行された。カトリック中央協議会、税別1500円。これは主日に司祭が不在でミサを捧げることができない時に、助祭、もしくは局長によって任命された信徒の司会者によって取り行われる集会祭儀で用いるための儀式書。発行から3年間使用された後、必要な修正を加え、正式の儀式書として整えられる。今回、儀式書が使用版であるため、改修用式次第は発行されず、中央協議会ウェブサイトに掲載されている式次第を各共同体で印刷して使用することになる。起点。マリア、江口さよ修道女。お告げのマリア修道会。昨年11月11日、特別養護老人ホーム、聖マリアの園で逝去、103歳。1915年、五島市生まれ。37年、当時の奥浦慈恵院、現奥浦修道院に入会。57年初聖願、63年終生聖願選立。奥浦慈恵院に約30年勤務し、子供たちに真心を尽くした。10年余を聖マリアの園で過ごし、職員の手厚い介護を受けた。聖願60周年を祝った一昨年には、故郷を訪れる好意に預かった。控えめで几帳面、誠実な人柄で、生きる姿で神にすべてを委ねることを証しした。葬儀ミサ告別式は12日、浦頭教会で行われた。
写真の説明。江口修道女の顔写真です。江口修道女は修道服を着ています。面長な顔立ちです。
写真をあります。マルチナ・マウラ・タッシ修道女、お告げのマリア修道会。昨年11月25日、中智修道院で逝去、88歳。1930年、新上五島町生まれ。44年、中智修道院に入会。59年、初誓願。70年、修正誓願選立。健康には恵まれなかったが、保育士、児童養護施設、志願者係など、人を育成する仕事に携わった。小さな体でたくましく信仰を伝え、母心を込めて人に接した。司祭官奉仕を経て、晩年は修道院で過ごしていた。一ヶ月ほど体調を崩し、退院の10日後、愛する修道院で安らかに御父の身元に旅立った。葬儀ミサ・告別式は26日、中智教会で行われた。
写真。写真の説明。マウラ修道女の顔写真です。マウラ修道女は修道服を着て、メガネをかけています。写真を終わります。神様の子供として成長。上五島地区合同献身式。上五島地区合同献身式が11月18日日曜午後1時から青方教会で高見光明大司教出資式によって行われ、中学生33人、男子22、女子11、成人1人の計34人が献身の秘跡を受けた。大司教はミサの説教の中で、献身によって洗礼の恵みが強められ、一歩進んで神の子とされたことを理解し、納得した上で生きることができる。この恵みを重荷や強制と感じることもあるが、神様に直接自分の気持ちを祈りとして伝え、対話するならば、神の子供として成長し、信仰を証しする使命と愛の実践を行うことができる、と説いた。受験者代表の曽根教会、大水健貴君、中学2年は挨拶の中で、潜伏、迫害時代のことを挙げて、祈りをしてはいけない、神様を信じてはいけないという厳しい状況の中で、何よりも大切なのはイエス様だと信じ、迫害を受けながらも信仰生活を貫いた先祖の姿が私たちの模範であり、献身を受けた私たち自身も見習っていかなければいけないと思います。と述べ、決意を表した。
写真。写真の説明。受験者代表が祭壇前に腰掛けた高見大司教に挨拶をしている写真です。写真を終わります。
家庭は小さな教会。教区家庭委員会主催の講演会。11月25日日曜、カトリックセンターで、教区家庭委員会主催の講演会、共に生きる喜びが開催された。テーマは、家庭は小さな教会。講師の深堀邦恵さん、福岡教区信徒。写真園内は、長崎での幼少期の体験や、司祭と親との接し方、言葉遣いから、教会は親しいところ、大切な人たちがいるところだと自然に思うようになり、カトリック信徒としての信仰を育んでもらったと話した。また、日本カトリック女性団体連盟、日華連の代表も務める講師は、家庭の中で始まる命、その家庭の中で育つ証明が、いつも私たちの作り主である神様の御心であるようにと、神の御旨に基づく家庭づくりを目標に、活動の柱を家庭、命、証明としていると説明した。最後に、小さな家庭教会が集まる教会共同体の中で、苗が豊かに育つためには、教えてくれる人と共に歩いてくれる人が必要で、その人たちは、カテキスタ、同伴者のような存在です。家庭は小さな教会であり、それは苗床。教会は 畑、よく耕し、苗である命を育み、社会へ、世界へ、また、苗床になる家庭づくりへ、畑づくりのプロとなる司祭証明へと向かっていくでしょう、と語った。
写真、写真の説明。プロジェクターで投影された画像の写真です。信仰のふるさと長崎と記されていて、大浦天主堂のスケッチも写っています。講師の深堀さんが座って資料を見ながら話をしています。写真の左上には丸囲みで、深堀さんの顔写真も掲載されています。深堀さんは髪の毛が短く、青い服を着てメガネをかけています。写真を終わります。
頑張った成果を発揮。子供成果の集い、230人余が参加。昨年、太閤節第一手術を迎えた12月2日日曜の午後、中町教会で第27回子供成果の集いが行われ、長崎山地区から12小教区、また下五島の福江小教区も合わせて13組の子供たち230人余が参加した。150人以上の大人も応援に駆けつけ、中町教会の席がすべて埋まるほどの集まりとなった。始まりの御言葉の祭儀を城山教会の松尾太志氏が指揮した。聖火の集いが始まると、どの教会も司祭やシスター、教会学校の先生と共に頑張ってきた成果を十分に発揮。歌った後の主任司祭のコメントでは、いずれの司祭も教会の子供たちはよく頑張っていたと褒め、場を温かく和ませた。途中、お告げのマリア修道会の志願生、純真聖母会の志願生とシスターも歌を披露し、皆を楽しませた。特別賞は、なめし、小倉、福江の3教会。
写真、写真の説明。中町教会の聖堂内で一生懸命聖歌を歌う子供たちの写真です。大きなクリスマスツリーも見えます。写真を終わります。
御言葉に触れて、155。山口正俊神父。コンベツアル聖フランシスコ修道会、本郷地教会。
ヨハネ福音書の最初に洗礼者ヨハネが登場します。
彼は、私はその履物の紐を解く資格もない。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。だから、この方こそ、神の子であると証ししたのである、と、イエスに対して正しい認識をしていました。そして、自分の弟子たちに、見よ、神の子羊だ、と言って、イエスへと向かわせ、彼の弟子はイエスの弟子となります。しかし、洗礼者ヨハネ自身は、イエスの弟子にはなりませんでした。彼は、イエスについて、誰よりもよくわかっていて、神の子であると証ししているにもかかわらず、イエスの弟子となって行動を共にしませんでした。このことを考えると、イエスに従うあり方には、それぞれの使命と役割があることがよく理解できます。洗礼者ヨハネは、最後の預言者としての、また、悔い改めの洗礼、何よりもイエスに洗礼を授ける使命と役割がありました。十二弟子とは違い、イエスと行動を共にしませんでしたが、イエスの証人です。私たち一人一人も、御父から与えられた使命と役割があります。教会の中でも、それぞれ使命と役割があります。教皇、司教、司祭、助祭、奉献生活者、信徒、朗読奉仕やオルガンや、歌で奉仕する人、掃除や花の飾り付け、電球を変えたり、クリスマスの馬小屋を作ったり、会計やパソコンを使って奉仕する人。みんなキリストの体の部分であり、御国の建設のために奉仕しています。そしてその根底には、聖なるものになるようにと招かれた霊性が流れています。教皇フランシスコは、使徒的勧告、喜びに喜べの中で、第二バチカン公会議公文書を引用します。これほど多くの優れた救いの手段に恵まれているすべてのキリスト信者は、 どのような生活条件と身分にあっても、各自自分の道において、父自身が完全に持っている聖性に達するよう、主から招かれている。教会憲章11。私たちは聖なるものになる証明を受けています。その例えとして教皇は述べます。あなたは子や孫を持つ身ですか？イエスに従うことを幼い子供に根気強く教えることで聖なるものとなりなさい。自分自身の使命と役割が何かを識別できるよう聖霊の働きによって照らしていただきましょう。子供と女性の人権相談室。最初のご相談はお電話でお願いいたします。詳細は各小教区に配布されているポスターをご参照ください。場所、カトリックセンター別館。連絡先、095-865-7829。時間、月曜から金曜、10時から16時。第3月曜日と休日、祝日、教区本部事務局休業日などを除く。相談室室長、マリア・福田マリ。単身。日韓司教交流会。11月13日火曜から15日木曜まで、韓国ウィジョン部教区で第24回日韓司教交流会が行われた。テーマは、青少年たちの現実と至極の展望。AI 時代を迎えるにあたって、日本から前田万葉枢機卿、高見光明大司教を含む司教17人、韓国の枢機卿1人、司教22人が参加し、AI、人工知能、時代における青少年至極のための司教の役割などについて考えた。来年は日本で開催予定。様々な国籍の人々が交流。11月18日日曜、佐世保市のミニッツパークに、英語ミサ共同体と日本人それぞれ約70人の計140人余が集い、バーベキューと運動会を楽しんだ。三浦町教会主催のこの集いは2年ぶりの開催で、英語ミサ共同体と日本人、また日本人同士の交流を深めることを目的としている。英語ミサ共同体は、フィリピン、アメリカ、ブラジルといった様々な国籍の人々。運動会は、パン食い、借り物、障害物競争に綱引きなど盛りだくさんの内容で大変好評。集いに合わせ、生活や仕事に関する相談窓口も設けられた。平戸地区から新学生らへの援助物資届く。11月18日日曜10時過ぎ。新学生、志願生への援助物資を乗せた2トントラック車が長崎カトリック神学院に到着した。この援助物資は平戸地区の8小教区から寄せられた米や野菜、日用品などで、寄付金と一緒に同地区評議会の松本久幸議長ら役員5人によって届けられた。物資はお告げのマリア修道会と純真聖母会の志願院などにも送られ、喜ばれた。教区評議会女性部が新学生養成援助献金送る。12月1日土曜17時、教区評議会女性部の上崎真由美代表ら計7人が担当司祭の葛島秀信氏と共に大司教館を訪れ、新学生養成援助のための献金770万5344円の小切手を高見光明大司教に手渡した。援助献金は毎年多くの方の理解と協力で集められている。武道園。長崎県美術館世界文化遺産登録記念企画展。クワトロ・ラガッツィ。桃山の夢と幻。杉本博史と天正少年施設が見たヨーロッパ開催中。1月27日日曜まで。美術館でチケット購入時、本誌カトリック教皇1月号を提示すると、本店を当日料金から200円引きで入場可能。 優待料金、一般1000円、大学生70歳以上800円、高校生以下無料。4名まで。他の割引との併用不可。問い合わせ先、長崎県美術館。電話、095-833-2110。山内清美氏連続講演会第5回終末論。1月6日日曜14時30分から16時、長崎市立図書館、入場無料、ミカエル会主催。第8回、長崎キリスト教一致礼拝。1月20日日曜14時、西坂聖フィリッポ教会。ナザレの会、1月21日、2月25日、3月18日、各会いずれも、月曜日の10時から13時、休室休場員、参加費1000円、昼食含む、祈りと御言葉を味わう時間、ほか、お告げのマリア修道会主催、申し込み先、担当、シスター下迫、電話、095-846-8300、一日の祈りの集い。1月26日土曜、三浦町。2月19日火曜、なめし。9時15分から16時。参加費500円。聖書、筆記用具、昼食を持参。三つ編みの会主催。各教会に配布の案内を確認の上、2週間前までに申し込み。日本26聖人殉教記念ミサ。2月3日日曜14時、西坂公園。雨天時は中町教会。教区結婚講座。毎週水曜日、2月6、13、20、27日、3月6日の計5回。19時から20時45分。カトリックセンター、受講費、1人5000円。問い合わせ先、教区家庭委員会。電話、095-842-4450。映画、ゴンドラ上映会。2月10日日曜、13時30分、カトリックセンター、入場無料。教区家庭委員会南地区主催。教皇フランシスコ平和メッセージ&神父さんと共に歌うコンサート。2月11日月曜14時カトリックセンター。武道園を終わります。感謝。寄付。長崎カトリック神学院。平戸地区評議会様。援助物資とご奉仕。香典返し。長崎カトリック神学院。田上照明様、浦上。子、マルガリタ・マリア、田上・フサ様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。広告。今月は広告が3件あります。1件目、辰巳産業株式会社、西田商事株式会社。採石、栗石、港湾用捨て石一式生産販売。代表取締役、ミカエル、西田剛。本社、郵便番号、857-1166、佐世保市木風町、1468番地。電話、0956-31-8268。2件目、医療法人平田クリニック、長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5、電話095-845-6175、院長、ヨゼフ・平田哲也、内科、循環器科、入院科、通所リハビリテーションあり。3件目、香り木工所、注文家具の店、家庭祭壇、制具、祭壇、長椅子、朗読台、家庭祭壇ギャラリーオープン、パンフレットもございます。kori-mokkousho.com 郵便番号 857-0032 佐世保市宮田町 7-7 電話0956-23-1867代表、ラウラ・ピクーニア、浜口香里。広告を終わります。以上で、カトリック教法2019年1月号、第1068号を終わります。制作完了年月日、2019年1月9日、翻訳者、森田喜佐子、構成者、深堀美也子、編集、デイジーマリアでした。